本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ書1章3節から6節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界の元の置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御胸と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。アブラハムの故郷はカルデア人のウルでした。現在のイラクの南側、エブルシャワン西北に位置していました。そして彼は3人兄弟で、弟たちの名前はナホールとハランでした。一番下の弟ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデアのウルで死にました。より正確にはハランは彼の父テラが見守る中で死にました。父テラは末の息子を助けようとあらゆる手を尽くしたことでしょう。しかしその甲斐もなくテラは末息子を死から守ることはできませんでした。その後テラは残りの家族を連れて1600キロも離れたカナンの地に向けて出発しました。ところがどういうわけかウルとカナンの中間地点にあたりになるハランに到着すると、一定の期間そのハランで滞在しました。後にヨシュアがイスラエルの民にテラがハランの地で他の神々に仕えていたがと言われていることを根拠に、テラがハランで偶像を作って売ったとは言ったりします。アブラハムの父テラは205年の生涯を終えてハランで死にました。それでもアブラハムは父テラが死んだ後もカナンに向かおうとせず、ハランにとどまっていました。その背景にはアブラハムが彼の父テラがその地で築いた全てを手放したくないと考えていたからかもしれません。その時主はアブラハムにこのように仰せられました。創世記12章1節から3節です。主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されます。生まれ故郷、親戚、父の家はアブラハムが今まで歩んできた人生、その全ての総体といえます。つまり今アブラハムが所有しているもの、享受しているもの、最上のものと思っているあらゆることです。しかしそれらのものは永遠の命と誠の祝福を味わい楽しむ人生ではありません。ただ単に世俗的な観点から見て安定していて穏やかに見える日常生活です。神様はアブラハムが日常に安住する人生ではなく信仰の人生を生きることを願われました。それで私が示す地へ行きなさいと仰せられました。もうすでに示した地、または今示している地であれば神様を信頼する信仰の上に立つ必要がありません。その地が良いところであるのかそうでないところなのかだけを確認すれば足ります。ところが示す地とはそこが良いところなのか悪いところなのか確かめようがありません。そのため全面的に神様を信頼しなければならない、神様のお導きに従順することによってその地に向かう第一歩を踏み出すことができ、その地に着くことができます。また神様はアブラハムが誠の祝福を受ける者として生きることを願われました。それで彼が神様の御言葉に従順に聞き従うならば7つを成し遂げてくださると約束されました。それはアブラハムを大いなる国民とし、 アブラハムに祝福を与えてくださり、アブラハムの名を大いなるものとしてくださり、アブラハムを祝福する者を神様は祝福し、アブラハムを呪う者を神様は呪われ、地上のすべての民族がアブラハムによって祝福されるということです。事実これらの約束は容易に信じることができる内容ではありません。アブラハムが、証明を受けた時、一人も子供がいませんでした。彼の、年はすでに75歳であって、彼の妻サラの年齢も65歳でしたので、生物学的には子を持つ可能性はほとんど残されていませんでした。そのような状況にある人に大いなる国民都市を云々することは、神様がアブラハムをからかっているのではないかと思われるほどです。また当時アブラハムの名前を知っている人はどれくらいいたでしょうか。せいぜい故郷に住んでいた人たちほどだったでしょう。そのようなアブラハムの名を大いなるものとなり、すべての民族がアブラハムによって祝福されると神様に言われたものの、当時のアブラハムにとっては想像することすらできないことであったはずです。それにもかかわらず、アブラハムは神様の仰せに従い、ハランの地を出てカナンに向かいました。今日の本文も、神様は私たちを祝福してくださいましたとあります。自身は囚われた身で、今牢屋に入れられた状況に置かれていた使徒パウルでした。そのような状況でも、彼の心はあふれるばかりの感激によって、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにという言葉を持って、エフェソ教会の人たちに手紙を書き始めました。神様が私たちを聖と区別された人たちと呼んでくださり、イエスにある忠実な聖徒たちと呼んでくださるだけでなく、私たちに信仰生活の出発点といる恵みを与えてくださり、信仰生活の終着点ともいる平安を与えられるお方であれば、私たちはどうして神様に賛美を捧げずにいられるでしょう。そういうわけで、私たちの現在の信仰の状態を確認する上で最も良い方法の一つは、賛美と感謝があるか否かを確認することです。賛美とは、感謝は、単純に神様を歌い、ある表現をする程度ではなく、私たちの人生のあらゆるところに神様のお働きとお導きがあったと心から告白することです。使徒パウロは、私たちが神様を賛美しなければならない具体的な理由をこう言っています。本日の本文の3節はこのように、記述されています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒め立てられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。私たちが神様を賛美しなければならない理由は、神様が私たちを祝福してくださるお方であるからです。パウロは、神様が私たちに与えてくださった天にあるすべての霊的祝福を2つで説明しています。一つは、キリストのうちにある祝福です。すべての祝福、そして本質的な祝福はキリストのうちにあります。それはキリストの外にあると、何一つその霊的な祝福を受けることができないことを意味します。神様が与えてくださる祝福、恵みには一般的なものがあり、特別なものがあります。一般的なものは、クリスチャンでもノンクリスチャンでも隔たりなく全ての人に与えられます。マタイの福音書5章45節です。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。一般的な祝福と恵みは、すべての人に平等に与えられるものです。神様は、ある人には1年を通して日が照りつけ、 その人の人生を砂漠に変えてしまうことをされず、またある人には日が当たらないようにされ、その人の人生を暗黒のように変えてしまうこともされません。また神様は御心に合う人には適量の雨を降らせ生きやすくされ、神様の御心に沿わない憎い人には雨を降らせず生きられないようにされることはありません。しかし特別な祝福と恵みはキリストのうちにある人たちにのみ与えられ、キリストのうちにある人たちだけが享受することができます。コロサイ人への手紙2章1節から3節です。あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです。キリストのうちに知恵と知識と宝が全て あると言っています。コロサイ人への手紙2章6節から7節です。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさいと言います。もし私たちがキリストの外にあるなら、私たちの人生と信仰は実に虚しいものになります。伝道者の書の内容を借りれば、空の空、伝道者は言う、空の空、全ては空という告白がおのずと出てきます。また使徒パウルの神学をIn Christ 神学、キリストにあって神学というふうに言います。韓国だけに絞ってもキリストにあってと関連する神学論文が数百篇以上もあります。それほどまでにキリストのうちにあるということは重要であることを意味し、それに関して書くことがたくさんあるということを意味します。イエス様に使わされた使徒のうち代表的な2人を挙げるとしたら、それはペテロとパウロになることでしょう。一般的な基準だけで見れば、この2人非常に異なるタイプの人たちです。ペテロはガリラヤ漁師の出身で、パウロはパリサイ人でした。パリサイ人は今の表現に変えるとしたら、神学教授と牧師を合わせたものと言えます。また2人には学びにおいても相当な差がありました。五旬節の時、聖霊様が望まれた後、聖霊に満たされた使徒たちが出て行き福音を伝えました。世界のさまざまな国から来ていた人たちが自分の国の言語で福音を聞きました。後にペテロとヨハネが大祭司をはじめとする宗教指導者たちにも福音を伝えました。大胆に福音を語る彼らを見た宗教指導者たちは、二人が無学な普通の人であるのを知っていたと言っています。無学な普通の人は学校に通ってない人という意味です。反面パウロは当時最高の赤学と言われたガマリエルの下で学びました。現在で例えると、ペテロが小学校または中卒程度だったとしたら、パウロは修士または博士学士を持った人でした。その上、性格的にペテロは言葉と行動が非常に速い性格の持ち主だとすれば、パウロは緻密な 目的思考的な性格の持ち主でした。それで2人の中でパウロがはるかに多くの働きをしたことを私たちは聖書を通じて知っています。私たち知っている新約聖書に登場する教会のほとんどがパウロが建て、新約聖書の半分はパウロが書いた手紙です。そのためパウロとペテロの役割だけで見れば、ペテロよりパウロがはるかに良い待遇を受けなければならないと思われます。ところが実際にはそうではありませんでした。ペテロは彼の妻と共に巡回伝道をし、行くところにおいて多くの生徒が歓待してくれました。しかしパウロが伝道旅行をするとき、旅仲間として同行した人々はテント作りをし、別に時間を作り福音を伝えました。今日自分の仕事を通じて福音を伝える専門の宣教師、または講演を受けず自身の伝道活動のために資金を稼ぎながら福音を伝える自費宣教師をテントメーカーと呼びますが、これはパウロの働きから由来した言葉です。それにもかかわらず、使徒パウロはなかなか使徒として認めてもらえませんでした。自分自身が自ら建てた教会においても信任が得られないこともありました。それは使徒パウロにあった決定的なハンディキャップ、イエス様が生きていた間にイエス様の弟子ではなかったからでした。ペテロをはじめとする他の弟子たちはイエス様のお呼びを受けて3年の間苦楽を共にしながら歩みました。イエス様の考えを直接聞き、神の国と福音について学んだので、使徒として使わされることは当然なことだと思われました。しかしパウロは、あなたはたった一度の啓示を受けたに過ぎないのではないか、あなたがどうして使徒となりうるだろうかと言われました。もし兄弟姉妹たちが私に、牧師先生はどこの学校で神学を学ばれましたかと質問したとしましょう。私は神学の勉強はしていません。イエスを信じる人たちが嫌いで外国に移民しようと手続きをしていたところに、イエス様が私を訪ねてくださり、私を牧師として安守してくださいましたと答えとしたら、皆さんはどう思うことでしょう。は、牧師先生、いや、チョン・ハンジョさん、問題にしないから直ちに神学校に入学なさり、勉強された後安守を受けるのが良いでしょう。それか他の仕事を探された方が良いかもしれません、というに違いありません。そうだったからでしょうか、使徒パウロは手紙を送る際、その手紙の初めの言葉はいつも同じ内容で書かれていました。それは一節にある神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからです。これは人々がパウロは使徒になったことに対して繰り返し、文句をつけることに対するパウロの答弁と言えます。つまり、私が使徒となったのは私によるものではなく神様の御心によってですという意味です。私はこの箇所を黙想するとき胸がいっぱいになります。私にはこの箇所がこのように語ってくるような気がします。皆さんがおっしゃる通りです。私は使徒になる資格なんて何もありません。そうです、私は元はイエス様を救い主と信じたものでもありませんでした。他の弟子たちのようにイエス様から直接教えを受けたものでもありません。それどころか私はご存命中のイエス様にお会いしたことすらありません。むしろ私はイエス様を信じて従う人たちを捕まえて牢に入れること、 それは神様が望んでおられることだと信じたものでした。イエス様が交渉外を送られた時、イエス様に従った弟子たちがあれほどたくさんいたにもかかわらず、どうして私のようなものを呼んでくださったのか、私自身も理解できません。神様の御心でなければ使徒になることはなかったでしょう。私がイエスを信じる人々を捕らえてエルサレムに連れてこようとダマスコに向かう途中、復活されたイエス様が私を訪ねてくださり、私をご自身の道具としてお使いになるとおっしゃいました。その御声があまりにも鮮明でありましたので、私は様々なところに行き、主と主に任された人たちに仕えています。パウロは神様に呼ばれたものであることは確かでしたが、人々は彼を使徒として認めませんでした。パウロはユダヤ人からは律法を捨てたものと排斥され、またイエス様の弟子たちからも歓迎をされませんでした。自分たちと同じ同門ではないということでした。しかしパウロは人々から認められなく歓迎されなかったがゆえに、一生涯神様の御前にまっすぐに立とうともがきました。それだけではなく、彼が人々から認められなかったことによって異邦人の使徒となることができました。人々から認められない自分を経験したパウロであったからこそ、ユダヤ人が人間と認めない異邦人をはじめとする女たち、律法のない人たち、信仰の弱い人たちを抱くことができました。パウロは自身の弱点によって伝道の働きの期間中、一貫してキリストのうちにとどまることができ、キリストにあって受ける恵みを受け、2000年が過ぎた今日も信仰の偉人として私たちの前に固く立っています。同じく私たちもキリストのうちにあるなら同じ恵みを受けます。しかし私たちがキリストの内と外を行ったり入ったり出たりすると、神様の恵みに対しても入ったり出たりすることになります。チュンチョン南道のポニョン市に行くとガルメモ殉教聖地があります。1866年にあった、平壌迫害の時、フランス人神父アントワン・ダブリュー主教を含む5人が殉教された場所です。そこにある野外壁面に、壁に W 主教の左右の銘が記録されてあります。それは座右の銘が、記録されてあります。それはイエスを持っている人は全てを持っています。そうです、イエスキリストのうちに知恵と知識と宝が全て隠されているので、イエス様を持っている人は全てを持っていることと同じです。反対にイエス・キリストを持っていない人は何も持っていないのと同じなのです。神様が私たちに与えてくださる霊的な祝福、その一つはキリストのうちにある祝福であります。そしてその二つは天にある祝福です。旧約時代には神様が祝福を目に見えるもの、例えば子孫が増し加えられることや所有する家畜の数が多くなることなどで御心を示されました。その代表的な人物がイサクでした。イサクがヘブロンで暮らしていた時、飢饉がありました。その時イサクは神様の御声に従い 南西へと下り、ペリシテのゲラルに住みました。イサクはその地に種をまきました。そして彼の刈り入れについて聖書はこのように記しています。創世記26章12節から14節です。 イサクはその地に種をまき、その土地に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富みますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。イサクが農作業をして収穫したのですが、一般の人の刈り枝が種まきした穀物の20から30倍であったのに対して、イサクの収穫は100倍にもなりました。それはイサクがまいた種が他の人は使わないスーパー種を使ったり、他の農夫は知り得ない、彼だけが知る特別な穀物を育てる方法があったからでもありませんでした。それは神様がくださった祝福でした。またゲラル地方で生まれたわけでも、そこで育ったわけでもないイサクが農業をして100倍を収穫し、他の家の羊と牛は子を産む時、1、2頭を産むのに対して、イサクの家で飼う牛と羊は7、8頭ずつ、少なくとも産んだとしても5、6頭ずつ産んだということです。これらを見てイサクやゲラルの人たちは、主が彼を祝福してくださったという以外説明のしようがないと思いました。旧約時代の祝福とはこのようでした。ところがイエス様は祝福についてこのように教えられました。マタイ5章の3章から10節で、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから。悲しいものは幸いです、その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです、その人たちは満ち足りるから。憐れむ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。イエス様は現世的で物質的な祝福を霊的で永遠の祝福で語られました。旧約聖書で物質的に語られた祝福を新約聖書で霊的なもので語られるように、私たちの信仰生活も物質的で目に見えるものに集中することから、霊的で目に見えない永遠のものを願うような人に少しずつ変わっていきます。イエス様を信じ始めた時、主は私の祈りにすぐ答えてくださいましたと多くのクリスチャンが告白します。体調が悪く治してくださるよう主に祈ったら、すぐ痛みが引いて体が元気になる経験をし、不眠症に悩まされた人が主に祈りを捧げたら、あまりにもぐっすり眠ってしまい、誰かに起こしてもらえないと起き上げられないほどだったと話す人もいます。また解決できずとても困っていた問題、何とかしなければならないことがあり、 主に祈ったら直ちにその日またはその翌日に解決されたという経験をされた方も多くいらっしゃることでしょう。ところが数年経ってからは、神様は私の祈りを聞いておられるのかな、ひょっとして神様は私のことご存じないのではとまで思ってしまう時があります。体が痛くて祈っても良くならず、痛みが引くことはなく、不眠症が治りますようにと祈っても、眠れるどころか一睡もできないまま夜が明けることもあります。また神様、これだけは何とか解決してくださいと祈って、一向に解決に向かわず、そのような状況で切に祈っている自身の姿を発見したりします。祈りに応えてもらえていないと思ってしまうこと、それは神様が私をご存知ではないからでもなく、私たちの人生に関心をお持ちでないからではないというわけでもありません。それは私たちの視線を地上から天に変えられておられるからです。祈っても具合があまり良くならない自分の体を見ながら、眠らない状況の中で、そして相変わらず変わらない環境の中で、私たちは私たちの視線をどこに置くべきかについて明確に確認することができます。 また日ごとに私たちの信仰と人格、そして私たちの人生がより深さを増し広がっていくのを経験するようになります。それは私たちクリスチャンはこの世に属してはいますが、究極的には天にある全ての霊的祝福が与えているからです。ペテロ第一の1章3節と4節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。朽ちることも汚れることも消えていくこともない私たちの資産は天に蓄えられています。ですから私たちは天にある全ての霊的祝福を受ける人々です。神様はアブラハムに、私が示す地へ行けば彼を大いなる国民とし、彼を祝福し、彼の名を大いなるものとし、彼の名は祝福と なると言われました。ところがアブラハムは、彼が生きている時は大いなる国民にもなれず、その名が大いなるものになることもありませんでした。彼が受けた祝福は現世の祝福ではなく霊的な祝福であったのでした。彼がこの地での旅路を終え、息を引き取り神の国に行った後、この地上にいる数え切れないクリスチャンがアブラハムを信仰の父と呼んでいます。そうです、神様がおっしゃられたようにアブラハムは大いなる国民となりました。それに新約聖書の門を開けるマタイの福音書の1章1節は、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図という言葉で始まるに至るまで彼の名は大いになりました。キリスト教はもちろんユダヤ教、さらにはイスラム教でも アブラハムが自身たちの先祖だと言います。世界でアブラハムの名に肩を並べることができる名を持つ人が果たして何人ほどいるでしょうか。アブラハムが自身が受けた祝福を物質的でこの世においての祝福ではなく霊的な祝福、天にある全ての祝福として受け入れた時、彼は真の祝福の人、祝福の通路となりました。神の国に入った牧師の話というユーモアたっぷりの物語があります。それにはいくつかのバージョンがあります。ある執事が天国に行くと、イエス様が御座に座れたまま迎えてくださるある長老が入ってくると、イエス様は立たれてその長老を迎えてくださったそうです。ところがある牧師が天国に入ってくるのをご覧になったイエス様は、素足のまま走って行ってその牧師を迎えられるのではありませんか。それを見た執事が口を尖らせて、天国にも差別があるんですねと不満を言ったところ、イエス様はこう言われたそうです。そんなことないよ、誤解することないよ、牧師が天国に来たのはなんと3年ぶりのことだよ、どうやって喜ばずにいられるだろうとおっしゃったそうです。また違うバージョンでは、一生を忠実に主に仕えたある執事が天国に行くと、天国が中華料理店の食堂のようになっていたそうです。主はその執事に世で仕える人生を全うしたことをねぎらい、ジャージャー麺を注文してくださったそうです。がっかりしたその執事は腹を立ててイエス様に向かって、一生を主に忠実に仕えたのに素敵な料理ではなく、ジャージャー麺とはあまりではありませんかと言ったそうです。すると主が図棒を見ろとおっしゃいました。そこには自分の教会で一緒に仕えていた長老が料理を作っていました。しばらくして配達に行ってきましたと言って、誰かが入ってきたので見てみると、なんとその人は自分の教会の牧師さんだったそうです。私はジャージャー麺の配達員でも構いません。なぜならそこが神様の国であり、私を 救ってくださった主と共にいて、主がその仕事を私に任せられたからです。神様はイエス・キリストにある天のすべての霊的福を私たちに与えてくださるお方です。主は与えてくださる予定ではなく、すでにお与えになったとあります。神様はその祝福を、聖書を100回も読んだ人、長い時間祈る人、教職員や役割を任された人たちだけではなく、私たち皆に与えてくださったお方です。それにもかかわらず、私たちがまだまだ足らないと感じているのであれば、それは私たちがキリストにある祝福ではなく、キリストの外にある祝福を求めているからでしょう。天にある祝福ではなく、この世の祝福、目に見える祝福を求めているからでしょう。私たち皆、神様に向かって窓を開け、神様が私たちにくださった祝福を確かめてみましょう。その祝福がどれほど大きいもので、どれほど多くの祝福が私たちに与えられたのかをはっきりと確認することができるでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは新年を迎えると、明けましておめでとう、今年も幸ある良い年となりますようにと祝う言葉を交わし、またその祝福する言葉通り幸せな人になれることを願います。しかし私たちが願う祝福は、いつも目に見える、手に握ることができるものであり、世俗的観点から見て良いものでありましたことを告白します。今日の御言葉を通して、神様が私たちに与えてくださろうと願われる祝福、すでに与えてくださった祝福がどのようなものかについて悟らせてくださり感謝します。神様が私たちに与えてくださった祝福は、すべてのクリスチャンのうちにあることを私たちが忘れないようにしてください。私たちがキリストの外では祝福を探すことをしないように導いてくださり、キリストの外にあるものはどんなに大きく良い祝福のように見えても、それは神様がくださる祝福ではないことを私たちが忘れないように してください。また神様が私たちに与えてくださる祝福は天にあるものであることも忘れないように、私たちをお助けください。この世にあるものが私たちの人生を楽にしてくれるものに見え、他人より優越に見せてくれるものであっても、それは有限なものであることを私たちが忘れないようにしてください。私たち一人一人がキリストのうちで天にある祝福を受けたものであることを覚え、私たち皆が真の祝福の人として、祝福の通路として生きていくことができますように、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。